魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、4月に入りましたね。新しい年度になりましたけど。はい。
ですね。
はい。ね、前回も、クリスタルヒーリングとか、ね、クリスタルのことについてもお話しいただきましたが、
うん、
ね、その中でちょっと、ね、チャクラになんかそういったとこを当てたりとかするといいですよというお話もあったんですけど、ちょっと今回はその、チャクラって、もう少し、初心者の人にも分かりやすく、うん、なんか簡単なところから教えてもらえるといいかなと思ったんですけど、うん、いかがでしょうかね、うん、
はい、そうですね、うん、チャクラっていうのは結構でもヨガとかね、皆さん、うん、やってる方多いかなと思うので、名前は ね聞いたことあると思い
ますよね。最近なんかヨガもよく聞いて、私の知り合いでも、うん、なんかこのコロナになってからオンラインでできるヨガとかがあって、うんうん、それをよくやってるんですっていうような方もいらっしゃいましたね。
うん、ああ、そうですよね、うん。うん。ね、なんかこう、なんだろう。こう、チャクラっていうのは、結局、ヒンドゥー教とか、はい、インド、あっちの方から、あっちの方からというか、由来がね、うん、あって、でもチャクラそのものはサンスクリット語なんですね。
うん、はい、
で、和とか、うん、縁とか、
うん、
そういう意味を表していて、
はい、
まあ、体にね、ツボと思ってください。簡単に、すごい簡単に言えば、
はい、
うん、体の、あのツボが7つあって、
うんうん、
でツボみたいなところが、うん、渦を巻いていて、
お
エネルギーが、ま、散って流れてるじゃないですか。うんうん、で、ハブっていうか、ポイント、ツボになるところが、
うん、
こう体のセンターライン、中枢に7つあると。
うんうんうん、
で、そのエネルギースポットは、こう、円になっていて、ぐるぐる渦になっているっていう概念なんですね。
そうなんですね。じゃあ、うん、なんか具体的に何でしょうね、 この部位があるとかっていうよりも、うん、そのあたりにそういうエネルギーがあるっていう捉え方の方でいいんですかね。
そうですね。肘って曲がる関節じゃないですか、
うんうんうんうん、
そんな感じで、
うん、
こう関節ってか間にこう縦のラインの中に7つの、
うん
うん、セグメントっていうか、ポイントがある、
はいはい、っていうことなん
です、ね、っていうとこなんですよ。
じゃあそのところをポイントにしながら自分の中のにエネルギーが回ってるっていうような感じなんですかね。
うん、そうですね。その、うん、まあなんだろうな、うん、階段とかで踊り場って、うん、必ずありますよね。
はい、
ね、
はい。
長いと特に。
はい。
その踊り場みたいな感じなんですよ。だからこう、登っても降りてもいいんですけど、うん、途中ちょっと休憩するっていうか、途中ちょっと、はい、踊り場でくるって回るみたいな。うん。その感じで、その回転っていうかね、チャクラが開くとか、回転するとか、うん、エネルギーがあるないとか、
うん、
あるいは強い弱いとか、そういうふうに表現されたりするんですけど、まあ、エネルギーを水だと思ってもらったら、うんうん、水がこう、上から流れる水と下から上に流れる水っていうのがあって、うん、で、その真ん中が、こう、交わるところで渦を巻いて、
巻いてる、
で、次のポイントに行ってまた渦を巻いて、次のポイントに行って。
そういう感じなんですね、イメージとして。
そういう感じなんですよ。
これ、それぞれのポイントのところって、なんか意味があったりとかするんですか？
う
ん、
あります。まあ、いろんな、その、文献で、7つだったり、9つだったり、
うん、
数が変わったりはするんですけど、
はい、
基本、 よく知られてるのは7つで、まあ、第一チャクラって言われるのが一番その胴体の一番下で生殖器のあたり。第二チャクラっていうのが丹田って呼ばれる。へそよりちょっと下。
下ぐらい
で、第三チャクラっていうのが水落ち。胃のあたりですかね。落ち。で、第四がこう胸。
ね、
で、第四、第五が喉。五が喉。で、第六が第三の目って呼ばれる、こう、の額のとこ
額のとこ。
で、第七チャクラが、こう、頭頂部っていう人と、頭頂から、なんか10センチ、15センチっていう人もいるし、なんかそっから上に8チャクラがあるとかいう人もいます。お部屋はちょっと人によるんで
よるん
す。
ですね。あ、でも、本当に人間の中心を縦にずっとある感じなんですね。一直線
そう
に。
です、そうです。まあ、それがね、その、基本は、ヨガ発祥の、ヒンドゥー教のあたりの文化で、そういうふうに昔から言われてる。
なんか、普段ね、生活してる上で、このチャクラを、なんか、意識した方がいいのか、どういうふうに活用したらいいのかって、なんかあるんですかね。
ハートのチャクラっていうのが第4チャクラなんですけど、第4チャクラを中心に、こう、折った感じ。どういうことかっていうと、4
ここ
を
真ん
セ
中
ン
です
ター
ね。
に、喉が5でしょ？
5で、
4 をセンターに下が
3です
3で
ね。
しょ？だから3と5は連動してるんですよ。という形で、じゃあ6、5、6だったら6は3、2、2と連
2と
動す
連
る。
動してると。ほ
で、1と7が連動する。4をセンター
セン
と
ター
し
に
て。
して。じゃあ、ね、先ほどの胃のあたりの3と喉とか連動してるから、なんかそのあたりは関係してるっていう感じなんですかね。
そうなんです。じゃあ、3のあたりは、太陽神経叢とか言われたりするんですけど、お腹っていうのは、まあ、腹に力が入らないとか、ね、日本では言うじゃないですか。入るとか、腹を決めるとか。まあ、そっちの腹は第二だったりするんだけど、まあ、なんかその腹が決まらない、腹が弱いっていうと、自信がないっていう状態なんですね。自信がない人は、喋りがなんか下手になる。うまく
確
声
か
を
に
発
ね。
せられなくなる。
そう、声聞いただけでも、なんか自信なさげとかって分かりますもん
わ
ね。
かりますよね。そうすると腹から声出せやーって言われ、ないでしょ？きっ
おお、そこでつながるんですね。
と。そう。だからこう、なんかうまく自分のことを言えないっていう人は自信がない。で、それは第三チャクラのエネルギーを見たときに弱いなってなってたら、ああ、自信がないから、第三チャクラを整えてあげると、少しやる気とか、自信とか、ちょっと言ってみようって、なんか、エネルギーがもらえる。こんな風にね、役立つんですね。
じゃあ、それぞれちょっと気になるところのチャクラのエネルギーを、なんか上げていくというか改善していくっていう方法ができていくと、まあそのあたりで行動も変わってくるようになるわけなんですかね。
そうです。なので多分ヨガのポーズっていうのも、チャクラのことを考えられて作られているものがあると思うので、ちょっと私ヨガ、ごめんなさい、詳しくないから、かじったことはあるけど、ただやっぱり、ああいう、ヨガではないもの、太地、なんだっけ、太極拳もそうなんですけど、やっぱり体を動かすとエネルギーがしっかり体が整ってればエネルギーがちゃんと流れるの分かるんですね。ゆっくりそのポーズを取った時に、うまくポーズが取れない時っていうのは、どこかが詰まってるっていうのが分かるっていう。だからこう体を動かすことによってエネルギーを流すっていうのが、まあおそらくヨガもそういう部分あると思うんですよ。呼吸法とか合わせながら。
そうなんです。この何か詰まるっていうのは、エネルギー的にそこで滞ってるみたいな感じなんです
そうです。さっきのお水が、
はい。
なんていうの、渦巻いてるところで次に行かない状
行かないじ
態。
ゃん。
ね、お水が流れないと濁って、
そうですね。
腐って、
うん。
体の中でそれが起きたら具合悪くなるじゃないですか。
そうですね。
なので、それでね、例えば自信を持ちたい人だったらお腹に該当するクリスタルを置いてあげるとかね。これもヒーリングになるんですね。
そうなん。じゃあ、このエネルギーを流していく方法は、まあ、ヨガだったりとか、クリスタルヒーリングだったりとか、いろいろあるので、そこを試していて、うまく流れるようにしていけるといいわけなんですね。
で、私は昔、シンギングボールで施術、コロナ前はやってたことがあるんですけど、それは結局、チャクラも整えて、流れを、整えるっていうのを音でやってきた。で、音は骨とか細胞とか水を振動するので、かなり肉体にダイレクトに整うのが伝わるし、まあ、あと周りのね、エーテル体にも伝わっていくので、
そうか。じゃあ、いろいろなやり方で、このチャクラを、まあ、整えるようなやり方があるので、やってみるといいわけなんですね。
そうですね。そうなんですよ。だチャクラって、なんだろう。結構、概念から入っちゃうと、頭でっかちになって、なんかカッチカチに逆に体を壊すパターンってあるんですけど、なんとなくそうなんだぐらいの知識で、感覚で、やっていくっていうか、まあ今みたいな結局説明は意味を知っているとすごい腑に落ちる。すると次のステップが踏めるじゃないですか。そうだ、
そう
自
です
信ないから私うまく喋れないん
ね。
だ。喋れ、あ、そう、そうなった時にただ喋れないっていう最初の問題があったとする。で、そうすると、喋れないから、話し方教室に行こう、
そうで
発
す
声
ね。
教室に行こうっていうと、なんかもうずれてんの分かりますよね。
ね、そうですね。声だけうまく出そうとしても、そもそもの自信がないのに、喋っても、結局はやっぱり伝わってこないとかってなるわけなんですかね。
でも話し方教室に行って自信が持てたらいいんですよ。
じゃあそこは理解して、自信をつけるために行ってやってみようで、自信がついてくれば、結果も伴ってくるわけなんです
だけど、その自信っていう部分が分からず、とにかく喋り方を学べば、なんとかなるだろうぐらいな、形で行くと、だいたいその自信がない中で、そういう思考で行くと、ああ、私はうまくやっぱりできないなっていうパターンにはまる方が多いと思うんですね。
そういうことですね。
そしたら、やっぱり根本、どうしてそれやろうと思ったのっていうところに立ち返ると、なんかうまく喋れないんだ。なんでじゃあうまく喋れないんだっていうのをまあ掘り下げると、あ、なんか自信がないなと。これ言ってみんな傷つけたらどうしよう。間違ったら恥ずかしい。それが全部お腹にあるから、そうすると、なんかお腹の調子結構緊張すると崩しやすいと
そういう
か。
ことですね。体にも出
イ
て
ラ
く
キ
る
ラ
わ
キ
け
ラ。
なんですね。それが。
仕組みを知ると、理由が連動してるっていうのが見えてくると、今本当にやるべきことは話し方教室じゃないじゃんっていうのが分
いう
かっ
こ
て
と
く
で
る
すね。なるほど。じゃあ、そのあたりもいろいろとね、仕組みを理解した上で、取り組んでいくと、結果も出やすい方向に向きやすいですね。
そうなんですよ。なのでね、そういう細かい仕組みとか、連動の、具体例とかをこう話しながら一緒に、それをじゃあどうやって解消していくかっていうのをやっていくのが、まあ、うちのリアルスピリチュアリストの各講座になってるんですね。
だからね、リアルスピリチュアルっていうことでね、本当に現実にいろいろ活用できるような、取り組みになってますね。
やっぱ現実が変わらなかったらね、なんか学んでるだけだと頭が膨れてどっかに飛んでいっちゃう ことになりかねないから、
ね、現実の
適
と
度
こ
に出
に
して。
ね、実践できてこそっていうことなんですね。
そうですね。やっぱり実践でき できたら、あの、使命の話じゃないけど、自分の道が見えてくるから、行ったことないのに山に登ってみたいなって言って、ずっとなんか山登りの YouTube 見るみたいな、そういう人生でいいならいいんですけど、でも自分で行きたいよねと思う
そうです
ので、
よ
よねっ
ね。
て私が自信なく言っちゃう。まあまあ、あのね、今物理的にね、体がって人ももちろん、今の例えでね、なんかそうやって思う人もいると思うんだけど、まあこれは例え話なのであくまでね、その人が、の、このやっぱ授かったというか、宿った肉体で今できることを、やっぱり生きていく。
そうですね。
うん。
おー、いやー、ね、そうやってやっていけると、本当に、自分自身のところが実現していて、ちゃんと理解をしていきながら取り組むの、すごいいいなと思います。ね、ぜひ、このユミさん、そういった講座もね、やってらっしゃるので、興味ある方は、どういったところから最初は、ね、参加させていただくといいんでしょうかね。
はい。まずメルマガをちょっと今登録いただいて、で、リアルスピリチュアリストアカデミーっていうのが、これ誰でも参加できる、新しい、今年から新しいカリキュラムになっていますので、そちらに、説明会とかね、毎月やって今いる状態なので参加いただいて、
ぜひね、メルマガに登録しといていただけると、その案内もね、
そうですね。
ね、届くと思
はい。
いますので、ぜひその説明会なんかでも参加いただけたら、より詳しくね、教えていただけるんじゃないかなと思いますので、
うん、
登
は
録してみてください。
い。はい。
はい。じゃあ、ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。お知らせです。4月3日水曜日、出版の記念イベントとして、サンクチュアリ出版さんのイベントホールにてセミナーを開催します。タイトルは、もう迷わない自分に未来の生き方がわかる。詳細は概要欄に URL を記載しておりますので、こちらぜひご参照ください。お時間の合う方はぜひこのセミナーにご参加してみてください。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。